ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回はですね、信頼関係編の5回目ですね。
はい、
はい、今回は社会との信頼関係というお話ですね。
ずいぶん話が大きくなってきましたね。
はい、
で、その自社のビジネスが社会にどう役立っているのかと、だからこのうちで言うところのよくね言う言葉ですけど、何のために事業をやってますかという、はい、うん、そういう強いメッセージというのは大切だと思うんですよね。株式会社であったらやはりその利益を出すっていうのが目的になってるわけですけれども、はい、それがまあ利益を出すだけではなくてね、それは最低限のことですけれども、うん、利益出てなかったら社会貢献なんてできないですからね。
ませんよね。そう
です。そう、だからいくら綺麗事を言ってても利益は出てないとダメよっていうのが前提なんですけれども、うん、その今までもね、その何のために、まあ、経営理念というものですよねっていうのは大切だったんだけども、これからはもっと大切になってくるというふうに思うんですよね。はい、っていうのはその商品サービス自体に差がなくなってくると、やはり共感とかね、
はい、
自分が何だろう、この会社のこれじゃなきゃダメとか、うんうんうん、なんかその会社の姿勢に共感をして物が売れたりとか、
うん、そうですね、
うん、はい、そうなってくると思うんですよね。うんうん、あやちゃんもなんかそういうのあったりするんですか？
ありますね、うん、はい、食べ物とか特に、
うん、はい、例えば、うちのお客様でもあり、全国経営者セミナーに出てもらった、あのほら缶に入ったパン、
あ、はい、
秋元さん
ですね。
そうそう、はい、秋元さん、僕フェイスブックでつながってて、うんうん、息子さんとですね、すげえよくいいねくれるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
秋元さんとかもやっぱメッセージ性があったりとか、
ね、う
んうん、あとはハチドリさんなんかもそうですよね。
あ、そうですね、まさに、
うん、教習所をやられてて、うん、そしてまあね、交通事故とか被害者も加害者も自分のところの生徒である可能性が高いので、うん、安城市からその自動車事故をゼロにするっていう、うんうん、まあ、ミッションを掲げててね、はい、でそれに共感する人がやっぱりこう何々教習所に習いに来たりとか、それだけじゃないんですよね、うん、地元で働こうっていう人はやっぱりあそこに入りたいと か、うん、だから新卒採用とかもね、非常に苦労しないで採用できたりとか、
はい、
うん、だそういう共感して入ってくる人っていうのは辞めない。
そうですね、
うんうんうんうん、でやっぱり一生懸命働いてくれますし、はい、そういうものがありますよね、うん、で会社っていうのはそういうもんじゃなきゃいけないというふうに思うんですよ。例えばそのピーター・ドラッカーが言ってたのは、会社っていうのは、まあ、大きくなってくるとね、社会のね、その公の器というような表現をされてたと思うんですけれども、
松下幸之助さんとかも言ってますね、うんうんうん、
ですよね。その器の中にこう社員を入れて、で雇用というものを守って、うんうんうん、で、まあ、商品サービスを世に提供して、そして利益を出して、
はい、
まあ、給料を払って、うん、給料を上げていき、そして税金も払うわけですよね、はい、だから社会貢献をしているということなんですよ、うん、だから一番ダメなのは何かって言ったら、その器を壊してしまうことですよね。雇用も守れなくなってしまうので、はい、だからあの最終的には僕はだから会社というのを守らなきゃダメだということをまあ言ってますけれどもね、うんうん、でまあ儲かることが前提というふうに言いましたけれども、はい、だからとはいえですよ、利益だけ追求しててもダメなんですよね、うん、
はい、
これだから思うのが、はい、その近江商人の三方よし、
はい、
あやちゃん知ってますか？
売り手よし、買い手よし、
はい、
うーん、何でしたっけ、
だから世間よしですね。ですね、だからこれがだから社会との信頼関係になるということなんですよね。
今なんか六方よしらしいですよ。
六方？
六方、
ちょっと待ってよ、
世間よしの後に、
はい、
作り手よし、
はい、
地球よし、未来よしっていう六方よしになっているらしいです、その SDGs 絡みで。
あ、
はい、
僕そういうのあまり好きじゃないな
今考えなきゃいけないことが多くなってるなと思って。
世間よしでいいじゃん別に。その中に含まれるんじゃないのかな。
地球とかね、未来とか。
そう、僕そういうの嫌いなんだよね。
言葉ね。
そうっていうのは、なんだろう、ほら、経営っていうのはシンプルに捉えるものだと思ってるんで、はい、例えばその、売上イコール、ね、値段かける数量、
はい、
でこれをうちの佐久間がなんかちょっとこうもじった言葉をパンフレットに載せて無駄学が大激怒してる姿を見たことがあ、僕もだって前あったじゃないですか。
何でし
ょう、木村君をちょっとパンフレット、
はいはいはい、ありましたね、はい、
成長拡大と安定が今回のテーマじゃないのかって、
そうですね、ありました。
サブタイトルになってるじゃねえかみたいなことでちょっと、
シンプルに、
そう、シンプルに書けというふうに言ったんですけどね。だからそうで、売り手よし買い手よし世間よしっていうのは非常になんかシンプルでいいと思うんですよね、分かりやすい、
うんうん、
でその世間よしの中に今言った SDGs も入ってくるというふうに思うんですよね、はい、それだからわざわざ複雑にしてはいけないなというふうに思います。で重要なのがこれで、
はい、
この三方よしも守れてない会社がやっぱ世の中にはあっちゃったりするわけですよ。で何かというと、サービスが低下してるのに値上げをしてくるとか、
そう、特に最近は多いですね。
多いですね、
はい、
うんうん、あと、うん、難しい問題ではあるけれども、その実質値上げみたいのとかもあんま好きではないし、
うん
うんうん、まあ、食品なんか大変だとは思うんですけれども ね、
うん、
値段が上げにくいっていうの、
ね、
お米の問題も今出てますよね。
出てますね。
で今日ラジオ聞いててやっぱり出てたのが、そのだけどもやっぱり実家がそのおこ農家、
うん、
うちの奥さんの実家もそうです、
はいはいはい、
農家なんですけれども、お米の値段って上げられないんですよ、
うんうん、
でも
決まってるんですか。
そう、うん、農家の方にも生活があるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
うん、だから物価も上がってるしね、うん、だからどうなんのという話をしてましたけれどもね、うんうん、僕は上げればいいというふうに思うんですよね、うん、魚だってそうだし肉だってそうだし、前だニュースで取り上げられてたのがちょっと前の話ですよ、はい、燃料が上がってるから漁に出れねえって言って、でもいや燃料下がんねえぜみたいな、
うん、
じゃあ下がるまで待ってたら死んじゃうぜみたいな、
うんうん、
だからああいうのだから漁協もそうだし JA もそうだし、だそういったところが仕切ってる、だからちょっと公のところ、
うん、
郵政もそうですし、
はい、
ちょっとそういったところの意識改革がないと僕はちょっとやっぱ変わっていかないと思うんですよね。で今郵政っていう名前も出てきましたけれども、その土日配達やめましたと、で秋から10月から
そうですね、はい、また
切手が大幅ですよ、
はい、かなり、うん、
だからサービスが下がってるのにこれだけの値上げをするってことは、多分その年賀状っていうのもやめる人が増えてくるのじゃないのかな、
うん、残念ですけどね、
うん、コロナ禍を理由に企業でもね、
うん、そうですね、
うん、毎年12月になると僕の元にハガキがすごい届くんですよ、はい、お客様から、うんうん、環境を考えて紙を減らす取り組みをしておりますので、はい、今後年賀状を控えたいと思いますみたいな、うん、それが多分拍車がかかると思うんですよね、うちはだからメッセージ性、ただ明けましておめでとうじゃなくて来年はここ頑張ってくださいみたいなメッセージを届けてるんで、うちはやりますけどね、
はい、
うん、そう、なんか坂上くんからも言われたんだけど、うちも辞めないんですかって言われたんだけど、
うん、
いやうちはそのメッセージが重要なんで、それはちょっと出そうと思うというようなことで続けてますけど、
はい、
うん、だそれを間違えちゃいけないということですね。
で、
そう、今言いましたけど、サービスが低下しているのに値上げをしている会社で、それを判断するのはやっぱりお客様なんですよね。
そうですね、
うん、それをこうなんていうかな、価格っていうのはやっぱりサービス、商品サービスとそのなんていうんですかね、対価というふ
う
のもね、はい、この回で、
ね、はい、
出てきましたけれども、うん、やはりそれを考えて値付けをしていかなきゃいけないし、はい、そういったものだというふうに思うんですよね。 まあまあ社会との信頼関係なんていう話で話してきましたけれども、はい、あれですね、何のために、
はい、
やはりここですね。でだから僕、うちはほら事業発展計画書を作ってくださいというふうに言ってるじゃないですか、うんうん、その取っかかりですよね、一番最初の何のためにという経営理念、
はい、
それをこうあるだけじゃダメなんですよね。やっぱり伝えていかなきゃ、その末端の社員さんたちがやはりお客様のところに行って、うん、まあ、相対して話をしてるわけですから、はい、その社員さんにもこう伝えていっていただけたらなというふうに思うんですよね、はい、まあ、あとはそれをこうどういうふうに打ち出していくか、
そうですね、
うんうん、っていうのを、まあ、ウェブなのか何なのか、そういったものでうちはこういうようなことをやってますというのをこう伝えていっていただけたらなというふうに思います、はい、これがですね、まあ、今回5回目ですけれども、はい、社会との信頼関係という話で、させていただきました、はい、次回6回目がですね、
はい、
社長仲間との信頼関係を築くと、
面白そうです、
はい、ですね、
はい、
というテーマでお話をさせていただきます、はい、また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を反映させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。